ただいまから新約聖書マタイの福音書13章36節から50節までを通して、主イエスによる神の国の例えと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。小学生のキャンパが60名、スタッフが20名出かけています。先週は私は広島呉の広福音教会に行ってきました。教団加入して、幼稚園付きの教会で、先生方は日頃幼稚園の働きを続けながら、牧会伝道に励んでおられます。教団加入の時の紹介いたしましたので、責任もあって、去年も今年も教団からの応援ということで、言っております。先週は暑かったですが、その教会は幼稚園の園舎で礼拝を守っていてプレハブです。で、86人の園児がいて、教会員は、礼拝は20名ほどで、かなり高齢の方々が集まっていらっしゃるんですが、暑い中でクーラーがないんですね。午後も西日が入る、その暑さの中で集会をしまして、本当に今日こうやってクーラー効いている中で礼拝を守ることは当たり前じゃないなと、そんなふうに思いますね。今日もクーラーのないところで礼拝を守っていらっしゃる方々を思うと、本当に先生方のご苦労を思わずにおりません。さて、幼稚園はともかく礼拝がクーラーもない中で、プレハブでしていらっしゃるという状況は、何とかしないといけないなということの感じたことでありました。今日はイエスによる神の国の例えということでお話をしますが、実は神の国については7月13日に神田英介先生が日本国際飢餓対策機構の特命大使としておいでくださって、そしてメッセージをしてくださいました。神の国とは何であるかっていうのは、皆さんよく聞かれた方は本当に分かりやすいお話だったと思いますね。神の国というのは神の支配と権威が及んでいるところだということ で、私たちの地上におけるの国というのが、その国の権威の及んでいるところと同じだということでありました。で、もうすでに始まっているが完成を待っているんだということも、前から知っているところを先生お語りくださいました。で、私は次の7月の20日にイエス・キリストと神の国というメッセージをしました。で、実は20日の夜は、午後から青年たちは県北に一泊で親睦旅行で出かけて、夜はその日の礼拝のメッセージを分かち合いから始まって、教会のビジョンについて語り合う時でした。で、その時にですね、皆さんその日のメッセージ、この神の国、イエス・キリストの神の国のメッセージを聞いて、思いを新たにされたようでありました。キリスト教信仰のごく基本的なことを確認できたということでした。部分的に福音ということを見るんじゃなくて、全体的に見ると、まさにそれは神の国っていうのは私たちの信仰の根本的なことなんだということを、中心的なことだということを改めて強く感じたということでした。ぜひこの2回のメッセージをお聞きになっていない方は CD がありますから、 お聞きになれたらいいのではないかとお勧めをいたします。実はそれを受けて今日はイエスの例え話から神の国の中心的メッセージを一緒に学びたいと思うんです。で、このまだ今日のメッセージのこう序論的な前書きの前置きのところをお話しているんですけれども、マタイの福音書のこの13章には神の国、天の御国のことが集中的に語られているんです。で、実はユダヤ人の宗教的指導者たちにとってはイエスに対する見方っていうことが非常に注目するところで問題を感じていました。ユダヤ人にとってイエスは問題の人でした。自分たちが大事にしていた、ユダヤ人が大事にしていた安息日に労働しないということを弟子たちが麦の方を取ってそれで食べているのを見て弟子たちとイエスを非難したわけですね。安息日に労働したというわけです。それに対するイエス様は、私は安息日の主であるから当たり前じゃないかと切り返した。これはもっとユダヤ人にとってはもっと許せないことで、安息日の主というのは自分を神とするわけですから、とんでもないことです。そのようにこの時からもすでにイエスを亡き者にしよう、殺してしまおうということはパリサイ人たちや律法学者たちは考え始めたと思います。彼らが、ユダヤ人たちが非常にこう問題だと思ったのはイエスのメッセージがそうでした。神の国が来たということです。神の国は近づいた。ところがユダヤ人から見たらとんでもない。まだまだローマの帝国の支配権のもとにあって、皇帝のもとに、この地方に、シリア地方に送り込まれた総督ピラトによって治められて、ローマの軍隊が実権を握っているわけです。神の国っていうのはメシア、旧約聖書で約束されている救い主が来て、ローマの軍隊を蹴散らして自分たちを解放して、パレスチナに自分たちの独立国家を再び樹立することだ。それこそは神の国だと思っていたわけです。そして世界の支配を神によってすることが、ユダヤ人の手によってすることこそが神の国の到来だと思っていたわけです。そう思っていた。ところがイエスは神の国が来た、もう来ていると言ったわけです。実はこういうことはイエス様の生涯のメッセージの、地上でのメッセージは弟子たちになかなか入らなかったということです。三条の説教でも天の御国のことについて語られたけど分かっていなかった。主の祈りも御国が来ますようにと祈り、神の国の福音を述べ伝えたイエスのことは弟子たちはさっぱり分かっていなかった。だから分かるように例えでお話をされたけど、それでも弟子たちはこの例えを聞いても分からなかったんです。今ユダヤ人に代わってイエスを信じる神の子たち、クリスチャンたちは、私たちは本当に分かっているでしょうか、神の国のことは。もしよく分かっていないとしたら、クリスチャンでない方にとってはなおさら分からないことです。もう一度ユダヤ人の話にしましょう。十字架につけられて死んでよみがえったイエス・キリスト、復活のイエス様に向かって弟子たちは聞いているんです。あなたが神の国を建てられるのはいつですか。これはローマの最高のことを、再建のことを言っていたんです。一 徒の働き一章の6節ですよ。復活のイエス様にすらもう一回国を建てるときはいつですかと聞いてるんです。弟子たちは全然分かってなかった。こういうことからで今一度私たちはイエス様がここで語られた天の御国、神の国のメッセージを改めて聞き直す必要があるんじゃないでしょうかね。そしてそれをしっかり受け止めてそのように生きていく必要があるんじゃないでしょうか。では今日はイエス様の例え、天国の神の国の例えで、種まきの例え、毒麦の例え、枯らし種とパンダネの例え、畑に隠された宝と良い真珠の例え、地引き網の例え、これを立て続けに見ていきたいと思います。第一番目の種まきの例えです。今日読まなかったですが皆様よくご存知だと思います。マタイの13章の3節から9節に種まきの例えがあって、9節に耳のある者は聞きなさいとイエス様は締めくくっていらっしゃる。耳の穴をよくかっぽじいて聞けとおっしゃったんです、ね、同じことをもう一回、耳のある者は聞きなさいというのをもう一回おっしゃってますよ。で、それほど注意して聞いてほしいとおっしゃったんです。でその解説が18節から23節にイエス様ご自身が種まきの例えの解説をしていらっしゃる。農夫が畑の中を生き生きしながら種をまきました。今最近はね、赤ちゃんをお母さんが前に抱っこして袋に入れて歩いていますね。あれシュリングっていうんですかね。で、あれを赤ちゃんじゃなくって穀物の種を入れてまいてるんです。こうやってまいて歩いていきます。ところが大きな畑になるとロバに種をの袋を背負わせて袋に穴を開けてポロポロ落ちていく。そうやって畑の中を行き来させて種をまいていたこともあるようです。だから畑の小道に種が落ちることもよくあったんです。そういう道に落ちた種は鳥がついばんでつついて持っていってしまいます。岩地に落ちる種もあって、土は深くないから太陽の熱で熱せられてもう焼かれてカラカラでカンカン照りですぐ枯れてしまう。茨の中に落ちた種は繁殖力が茨の方が旺盛ですから、せっかくまかれたけどもやしみたいで実を結ばない。良い地に落ちた種は100倍の大豊作になる。そうでなくても30倍や60倍にはなる。神の国はこういう農夫の経験によく似ているとイエスは語っていらっしゃる。種は神の国のメッセージ。メッセージは同じでも聞く人の状態、心の在り方で違ってくる。聞いても心を開かない、耳を塞いでおる。右から左へ聞き流す。悟らない者は踏み固められた道端のようで、心にまかれた種は鳥のように悪魔がやってきてついばんでいってしまう。岩地は御言葉に対する反応には素早いけど薄っぺらな受け止め方で、信仰が育たないうちにいろんな困難なことや誘惑に遭うと信仰が育たない。茨は世俗的な思いや誘惑がやってきて御言葉の種は窒息してしまって実を結ぶまでに至らない。教会に来始めた人が、信仰を持ちかけた人がこんなふうになってしまう。けれども耕かされた良い土地は御言葉を聞くだけではなく悟る心を持っていて、神の国、つまり神の支配を受け入れ、人格と生活が変わっていく。 御心に沿ったもの、御心にかなったものとして変えられていく。そしてあふれるばかりの収穫によって表されるように、豊かな実を結ぶ生涯と生活になる。これが種まきの例えだと解説していらっしゃるわけです。神の国の到来を告げる言葉の中には命があります。それを実を結ぶかどうかは聞く人の態度、心の在り方で決まります。耕かされた柔らかい心で御言葉を聞くかどうかが決め手です。神の国がイエスと共にやってきたと言っても、人々が期待していたように力ずくでお前聞け信じろ、こんなふうに押し付けるものでも支配するものでもありません。皆さんどうでしたか。そういうことなさらないでしょ。もしそうされたら反発するだけじゃないですか。人々は受け入れるものもいるけど受け入れないものも起こってきます。受け入れた人には祝福が、大きな大きな祝福が約束されています。これが神の国の奥義だとこの種まきの例えは語っているんです、ね、神の言葉のメッセージが、種がまかれる、でも実を結ぶかどうかは迎え入れる側の迎え方、迎えるかどうかで決まるんだ、そういうことです。で、一つの例を、具体的な例を見てみましょう。使徒の働き13章、使徒の働き、お開きになれる方は第2版では234ページです。異邦人への使徒パウロ、かつてユダヤ、熱心なユダヤ教徒でキリスト教徒の迫害者であった若者が、復活のキリストによって、イエスによって使徒へと、キリスト教の大宣教師へと変えられます。パウロがアンティオケというところに行ったときに、44節、次の安息日にはほとんどの町中の、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。神の言葉、つまりすなわち種ですね。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。自分自身を決めた。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。飛んで48節、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。ここに2つの要素があります。永遠の命へと定められている人々がいるという神の選びの事実です。一方、それを受け止めるか受け止めないかは自分自身で拒むかどうかということです。神は一人一人に予定を立てて持っておられます。しかしそれは私たちに無理やりに機械的に押し付けられるのではなく、自分たちがそれを受け止めて、そのことを、選ばれていることを証明するか、拒むことによって否定するか、私たちの態度にかかっている。だから天国の奥義を聞くときにはどう聞くか注意しなければならないとおっしゃったんです。自分の心を耕し、柔らかい素直な心で御言葉を聞かなければならない。神の家族となって神の言葉を受け入れ、神の家族になるかどうかはあなたが神の言葉を受け入れるかどうかで決まるんですよ。 ですから種まきの例えにあるようにまだ私は神の家族、神の子供になっていない、天の国の住民として受け入れられていないという人は自分でまだ受け入れていないのですから、どうか自分で信じてそれをしっかり握りしめて自分のものにしていただきたいのです。これが神の国の第一番目の奥義の一つです。では毒麦の例えに移ります。24節から30節に語り、その質問をどういうことですかと弟子たちが聞いているのが今読んでいただいた36節から43節でした。13章、マタイの福音書に戻って13章の24節、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。登録が人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った、敵のやったことです。するとしもべたちは言った、では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。この例えを語られたんです。どうしてこんな例えを語られたんでしょうか。皆さん、神の国は到来したと種をまいたじゃありませんか。ところがそれを受け入れる人もあれば受け入れない人々もいるという事実がありました。じゃあ受け入れない人々に対して神様は直ちに裁きを下して、神様の支配を完全に表されないのでしょうか。どうしてほっとかれるんですか。そういう疑問が生まれてくるじゃありませんか。信じる人と信じないものが世の中に出てきてややこしいじゃないか。どうしてそんなことを放っておかれるんですかという質問に対してイエス様は先回りして答えていらっしゃるわけです。あるいは弟子たちの心を汲んで答えていらっしゃるんでしょうか。しもべたちは毒麦を抜き集めましょうか。いや、そんなことしたら両方とも抜いちゃうから後で分けるよ。このことは神の民とそうでない者が一緒に世の中では暮らしている。人々の生活はちょっと見たところちっとも変わらない、見分けがつかない。神の子供たちとそうでない人たちは混じり合って生きている。それをより分けるのは終わりの時を待たなければならない、こういう話な。皆さん、クリスチャンの方は職場で学校で地域で家族の中で神の子供であるかどうかどうやって見分けますか。それを周りの方ははっきり分かってくれていますか。皆さんも焦りを感じるんじゃないでしょうか。周りからも分からない、混じり合ってる。いや、そんなのは生ぬるいからきっぱり世の中にいる時から分けとく必要があると考えた人々がこの当時いたんです。そういうグループをパリサイ派と呼びました。パリサイ人、自分たちで掟を作って規定を作って、そして厳格な立法を作って 言い伝えを作って、それを守るか守らないかで見分けをしていったんです。私たちは厳格にそれを守っているグループだ。これがパリサイ派の人々で、先ほど言ったようにイエス・キリストや弟子たちと対決した、ぶつかったんです。他に寄り分けるグループがいました。それは自分たちが世の中から身を引いて荒野に行って静かに暮らした、世俗的な都市生活から、汚れた都市の生活から身を引いて、例えば死海のほとりのクムラン集団のように、修道院生活のように暮らしたんです。こういう世の中との区別の仕方を取ろうとしました。しかしイエスはこういうパリサイ派やクムラン集団の人々の在り方とは違う方法を取りました。つまりこの例えであるように、毒麦も良い麦も混じって生えている。そしてその分離は確かにしなければいけないが、それは終わりの時、終末のことだ。神の国が到来して、もうすでに始まっているが、神の国に属するものとそうでないものが混じって生きている。それが神の国の奥義なんだ。それは終わりの時に私がより分ける、後では例えでは御使いがより分けると言っているわけです。でそこで私たちに当てはめてみますとね、私たちはね、クリスチャンで厳格に生きていきたいと思うとき、あれでもクリスチャンかと思う人々を見て、どうして毒麦抜いてしまわないんですかと焦ったり苛立ったり したりしませんか。あるいはひょっとしたら私も毒麦かもしれないと心ひそかに恐れたりしないでしょうか。私たちが毒麦であるか良い麦であるか、私たちのがイエス・キリストを信じ心に迎え入れたかどうかだけで決まるんです。私たちがイエスの支配のもとに移っているか、悪魔の支配のままに残っているか、これだけで最後に寄り分けられるんです。だからパウロは言いました。ガラテヤの教会で、あの私はイエスの夜勤を身に帯びている、あなたの名が天に記されていることを喜べと言いました。イエス様を信じているかどうか、それが決め手です。だから私たちはイエスを信じるかどうか、あの種まきの例えのように聞いて信じなければなりません。でもクリスチャンで時々自分の内面を見て、私も最後に焼かれてしまうんじゃないかと恐れている人がいます。一箇所見てみたいと思います。まあ黙示録の7章ずっと後ろで、そうですね、第2版では444ページです。イエス様は言われましたね。父が私にくださったものを私は一人も失うことがなく、一人一人を天の御国に入れるという約束をされましたから、心配しなくていいんですが、7章の3節見ると、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけないという言葉があります。これは一節からの流れの中で見ると、 裁きをする4人の御使い、そういう裁きをする権威を与えられた4人の御使いがいます。そして地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにという大気を命令されています。ところが2節にもう一人の御使いの存在が書かれていて、生ける神の印を持って火の出る方から昇ってきた、生きておられる神様の印鑑を持ってきた、その印鑑を押してもらう、額に印鑑を押してもらう人には害は下らない。それが印鑑を押し終わるまでは、判を押し終わるまでは害を与えてはいけないという裁きの中での恵みが語られているわけですね。私たちはしばしば毒麦を心配します。でも神様は毒麦ではなく、神のしもべ、神の子供たち、良い麦の一つ一つ一粒一粒を心に留めておられるんです。なぜあんな毒麦がまだあるのを許しておられるのかと私たちは思いますが、どうやって抜き去ろうかという余計なことをするな、それは神様がなさることだ。あなた自身はあなたを救い、あなたに救いを与え、救いを完成し、確実に天国に入れるように神様は配慮しておられる。それだけ愛を持っておられる。そういうことが徹底して語られているんです。いいでしょうか。この愛がある限り教会は守られ、育ち、成長し続け、最後は蔵に収められるんです。それをするだけの力が神の国にはあって、それだけの愛が神様には終わりなんです。そのことを思うと余計な心配をしないで、イエス様を信じているお互いは、毒麦の例えがあっても世の中で混じっていても心配しないでいいっていうことじゃないでしょうか。そして本当にこのイエス様を信じる幸いを覚えて、イエス様をさらに伝えなければならないと思うんです。神の国の福音を伝えなければならないのではないでしょうか。ではからし種とパン種の例えを対にして一緒に見ていきたいと思います。マタイの福音書13章31節でした。ここではイエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。33節、イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。この2つの例えは神の国の到来は目立たないですよ。混じり合っていても、そうでないものと混じり合っていても目立たない。神の国が来たといっても、ローマの軍隊が退却していくというはっきりした見える形ではありません。悪魔がうようよしていろんな災いをなす、それはクリスチャンたちがいるこの今の現実の世界の中でもあるわけです。主よ御国を来たらせたまいと祈る神の子供たちの祈りにもかかわらず、日々恐ろしいことが起こってるじゃないですか。どうして神様はそれを今すぐなさらないんですか。裁きをなさらないんですか。イエスに従う神の子供たち、自分たちの小さな働きで本当に神の国が来ていると言えるのでしょうか。そういう思いが私たちクリスチャンの中にあるではありませんか。だからイエス様は弟子たちに語られました。その二つの例えがこれです。二つともからし種もパン種も 元は小さいんです。目立たない。しかも初めは小さく目立たないけれども後ででかくなる。このコントラストを両方とも語っているんです。例えばからし種は、皆さん小さいからし種見られたことありますか？昔の人は分かりますね。のみかしらみ、そんなん知らんという人ねそういう人は知ってるんですね。このふっと吹いたら飛んでしまうようなからし種は100粒集めて 1グラムなんですよ。ものすごいちっちゃい。でもそれをまくと一粒が3メートル大きくなると 4,5 メートルになる。鳥が飛んできて巣を作ることができるほどになる。初めの小ささに比べればなんと大きくなるか。イエス様や弟子たちは権力も富も持たない、貧しい人々や病人たちがいる、見栄えもない。あのユダヤ人が憧れていた栄光に満ちたローマ軍を蹴散らす王国とはあまりにも違います。小さな小さな鳥に足りない集団ですが、確かにその人々の中に神の国はもう来ているんです。恐るなかれ小さき群れよ、御国を賜ることくださることは神の御心だ、父の御心だとイエス様は言われました。私たちは日本の教会小さいと思ってますか？恐るなかれ小さき群れよ。からし種を覚えましょう。でもパン種はどうですか？三サトンの粉という言葉が33節にあります。これは40リットルぐらいのものだそうです。イースト菌、パン鍋で焼くとだいたい100人分ぐらいになる、そういう分量だそうです。ほんの一握りのイースト菌がパン鍋が大きくパンを膨らますようになる。そのように神の国は、神の子供たちは小さくても、今は小さいけど大きくなる。教会に来ている若者たちは思いませんか？クリスチャンで言ったってこんなもの大したことない、そう思ってませんか？だから世の中でのし上がらないといけないんだと思ってませんか？違いますね。神の国はでかくなるんです。そしてでも似てるようだけど、カラシナネとパンダネは違うところもあるんです。どう違うか。それはね、からし種は外側に働くんです。外的な拡大、パン種は内側に働く内的な影響力の大きさを示すんです。外的に芯どんどん広がっていく、内的に変化を与えていく、この両面をもって神の国は大きくなるんです。でもそれはクリスチャンの努力だけではないんです。神の国そのものが持っている生命力と天国そのものの持っている力が大きくするんです。これを私たちは信頼しなければいけません。それを信頼して神の国のために献身していくんです。勝ち組にだけ、見たところの勝ち組にだけ言っちゃダメですよ。教会は小さくてこんなのに付き合ってたら一緒に沈んじゃうと思ったらダメですよ。最後は勝ち組ですよ。本当の見てくれの見せかけの勝ち組だけに乗っかっていったらとんでもないですよ。皆さん、天秤にかけて、世の中と教会とかけてどっちにしようかなと思ってたら最後はどんでん返しが来ますよ。神の国、からし苗とパンダネの大きな大きな力が潜んでるんです。ではもう一つのこと、これもセットです。 畑に隠された宝と良い真珠です。44節から46節に合わせて書かれています。なかなかその持っている価値がわからない、これが共通ですね。本当の価値がわからない。畑に隠された宝のようなものだ。7月の20日の時に言いました。星山長老とね、武者長老でしたか、宝をどうしますかという話、畑に宝があったらどうしますかという話をしました。皆さんならどうしますか。この農夫は財産を全部売り払って畑を買ったんです。その畑には宝が埋まっていた。宝は畑の所有者の自分のものになります。昔はよくあったんです。銀行もありません、貸金庫もありません。財産守るために、略奪から守るために埋め込んだんです。でも長い旅に出たり戦争があったりして、人知れず誰にも知られることなくそのままになってしまった。それをたまたま見つけた。そうしたらですね、貧しかった農夫がもう全部有金はたいて畑を買ったという話です。喜んで、もう何を犠牲にしてもそれは手に入れなきゃならないと思ったんです。神の国にはそういう価値があるということなんですね。それを言ってるんです。同じことは真珠の話です。これは農夫ではなく商人ですから、目先の利く、利に悟い、商売人です。しかもかなり元手や資本を持ってんでしょうね。で、真珠を探し回ります、ね、良い真珠を探している、苦労しながら探し回ってる。それ見つけたんです。見つけたらもう今まで蓄えてきた全財産とそれを取り替えても惜しくない。その方が価値にある、価値がある値高き真珠。今日後で歌う聖歌はね、277番ってのはその値打ちのある真珠というところから歌われている歌なんです。だからよく味わって後この聖歌を歌いたいと思いますね。いいでしょう。貧しい農夫であろうと裕福な商人であろうと一緒です。たまたま発見しようが、苦労した結果見つけようが一緒です。どっちにしろ手に入れた宝は値打ちがあるんです。それが神の国なんですよ。クリスチャンというのはその神の国をもらってしまった人ですよ。手に入れてしまった人ですよ。大喜びしたらいいんですよね。それなのにこの世の朽ちていく、失われていく、この世の価値観、この世の学歴、この世の財産、この世の名誉、地位、権力、そういうものと比べてそっちの方が値打ちが高いと思って、世の中の人と同じようなものの見方や考え方生きてしていた、生きていたら本当に神の国のことが分かってるのかとイエス様に聞かれて、この例え話をもう一回聞き直す必要があるんじゃないでしょうかと最初に言ったことはそうなんです。若い人は自分の進路を何に認めますか。どこの学校に入るか大事ですよ。どんな学歴を、どんな収入を、地位を手に入れようが、神の国に関係のないことだったらダメですよ。そう思いませんか。もうすでに手に入れている神の国に関わることのために勉強するならいいですよ。その値打ちと世の中の勉強でよって、評価によって与えられることと同じように考えていて、世の中から成績やいろんなことで評価されることだけ求めていたら大間違いです。教会のプログラムもっと大事にしましょう。 サムエルの先生になる人大事ですよ。サイカの先生になる人後継ぎがいるんですよ。アイアイの働きをする人がいるんですよ。世の中でどんなに出世していい子になってもダメですよ。それだけなら。そう思いませんか？私はそう思います。世の中で学校の先生になったり、商売人になったり、いろんな立派な働きをついてもいいですよ。でも、どんな働きをしていても、どんな地位を持とうが、その使わされた働きとその場で、神の国のために働く決意を持たなければダメですよ。そう思いませんか？せっかく持っている宝を宝の持ち腐れにしてしまうことになりませんか？神の国のことが全然分かんない学校の先生やそういう人たちの評価を受けて、そういう人の世界観や価値観を受けて、世の中の人と同じような生き方をして、お金の使い方、時間の使い方していたらどうなりますか？日野原先生はね、聖路加病院の理事長、100歳を前にしきりにおっしゃってるそうですね。お年寄りは自分の老後のことはある程度見通しがついたら、それ以上の財産は神の国のために捧げなさいってこう言ってるんです。私は本当にそうだと思います。どんなふうに時間やあるいは才能を使っていくか、物事を選択していくのか、自分の考え方は世の中にどっぷり染まって、神の国の民なのに世のこの世の子らと同じように生きていないでしょうか。それを私たちは探られているんですね。この世の目先の聞く人はクリスチャンたちが本物かどうかじっと見ているんです。さて最後です。47節から50節、地引き網のたたえ、一網打尽と言われます。ガリラ湖のそばでヨハネやペテロやヤコブが漁師をしていました。地引き網でぐーっと引き上げて根こそぎ連れてきた。いい魚もあれば食べられない魚、雑魚まで入ってる、木切れもある、そんなものいらないと言って捨てて、いいものだけ入れ物に入れて、これはもう毎日の普通の日常の生活でした。分かりやすい。神の国はやってきた。もうその中にはもういろんなものが混じっています。神の民と神の子供たちと悪魔の子供たちが、毒麦とイイ麦が混じっています。しかしそれはこの世のしばらくの間のこと、終わりの時には瞬別されます。スパーッときれいに区別されます。その時には御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込み、彼らはそこで泣いて泣いて泣いて歯ぎしりをする。手遅れです。厳しい言葉ですね。泣いて歯ぎしりをする。なんでこんな人生生きてしまった、なんでこんな選択をしたか、なんであの時神の言葉を受け入れなかったか、なぜ信じなかったか。遅いと言われないよ。招かれている今、今は恵みの時、今は救いの日、へりくだって応答するようにという勧めです。曖昧な態度を取り続けていたら、後悔しても後悔しきれませんよという警告です。それが世の終わりに来るのか、あなたの人生の終わりがいつ来るか、私たちがいつ死ぬか分からないじゃないですか。また見ます。ユダヤ人がこの頃期待していた神の国とイエスのもたらす神の国は違いますね。ローマを蹴散らしてユダヤが再興するか、それとも政治的な権力ではない、そうではない、私の国はこの世のものではないと 十字架にかかれる前に主は言われました。私の国は神の国だと言われました。しかしそれは人間の見方で見れば取るに足りないもの、人から問題にされないもの、目立たないものです。だからイエス様は言われました。耳のあるものは聞きなさい、耳のあるものは聞きなさい、注意に注意をするよ。国々を征服した強大な帝国が次から次へと消えていきました。熱狂的に支持された哲学もさまざまな教えも今はありませんけれども、イエスによってもたらされた神との豊かな交わりに入った人々は全世界に次から次へと広まって、空の星のように海辺の砂のように増えてきたとあります。自分の予想を超えた祝福を経験していきます。イエスの語る神の国の奥の全てがまだ実現しているわけではありません。それはこれから完成に向かっていくんです。そして神の裁きが行われる終わりの時に向かって私たちは備えなければなりません。まず神のメッセージを受け入れること、良きよく輝かされた畑になるよう信じること、そして本当にこの宝を持っていることを喜んでそれにふさわしく生きているかどうか備えなければなりません。お祈りしましょう。与えたかき信じを手に入れているものとして生きていきたいのですね。父なる神様、神イエス様の数々の例え話を感謝します。私たちがこの主の教えを聖霊によってよく聞き分ける耳を持つことができますように。今という時にしっかりと後で歯ぎしりすることがないように、一人一人どうぞあなたが語りかけてください。そしてしっかりそれに応えることができる決断を与えてください。拒んで自らを永遠の命に関わりのないものとしてしまうことがないように、喜んで本当に自分の才能も全てのものを投げかけても惜しくない神の国のために、神の国の福音のために生きていく喜びを共に持つことができますよ。主の尊い御名によってお祈りします。